トムと
マリーの
ストーリー、前回は、京都のデートのお話をしたんですけども、この京都のデートの後また LINE とか Zoom で濃密なやり取りを続けた2人なんですけども、でその直後に七夕が来まして、七夕の誓いの言葉を短冊、まあ、僕は短冊型じゃないんですけども、まあ、紙に書いたということをやったんですけども、これがその後も何かいろんなことがあるたびにそこに立ち返って、あ、こういうことだから、大丈夫だねっていうようなことが気になってます。
はい、今日はこの放送の写真にその時のを載せてます。7月7日に、私とトムは死ぬまで手をつないでまぐわい続けますというようなことを書いて、なんかこの日多分紙に書いたらいい日っていう日だったみたいで、私が朝モーニングルーティンの時習字してるので、これなんか書いたよって送ったらすぐにトムも実行してくれて、本当に今うちの書斎にそのトムのスケッチブックに書いたのが置いてあるんですけど、本当にお互いにパッと見るたびに、あ、そこに戻るっていう感じで、お互いの宣誓書みたいになってますね。
うん、すごく二人結びつけてると思う。で、その後実はトムがですね、新型コロナを発症しまして、しばらく最初熱が出たりして、その後熱は下がったんだけど療養生活に入ったんですね。で、これがちょうどいい機会になりました。元妻にも移っちゃいまして、二人で療養生活したので、ゆっくり話し合う時間ができたので、熱が冷めた頃から、元妻に離婚話を切り出して、もちろんすぐに分かってくれなかったんですけども、僕の気持ちはもうそういう気持ちになっているということを話して、で、まずはとにかくお互い自分たちそれぞれが自分を振り返るということで、時間を取ろうということで、僕は家を出るということを宣言しました。
はい、
で家を出ると宣言したんですけど、当然コロナの療養期間があるのでですね、すぐには出れなくて、でその間も、マリーとは LINE とかでやり取りをずっとしたんだよね。
うん、この頃も本当にもう肌身離さずスマホがいつも手にあるみたいな感じで、7月21日はあまりにも多かったので、一回数えてみたら825回も LINE 1日でやり取りしてましたね。で、その中で、一例としてはお互いの Facebook を遡って読んで、この時誰といたのみたいな感じで、どもがやきもちを焼いたり泣いたり笑ったり喧嘩したり、またいっぱい喋って、もういろんな感情になって、あ、生きてるってお互い感じて話してましたね。
うん、なんかこちらはこちらで過去があるにもかかわらず、そこは棚にあげて、マリーが過去のなんか男性の影がこうチラチラ見えるような投稿があったりすると、これは誰といたのっていうようなことにすごく嫉妬してたので、そんな嫉妬の気持ちになっている時に、ちょうどですねアダムさんからメルマガが来たんですけども、その内容があまりにも僕たちや僕の気持ちを見透かされてるみたいで、ドキッとした覚えがあります。
うん、よくアダムさんのメルマガは私たちを見てるんじゃないかっていうようなタイムリーな話題ばっかりしてくださって、今日今から読むのがこの日の送られてきたものです。
うん、じゃあ僕が読みますね。うん、人生とは経験を通して魂を育み成長させていくことにあります。人として誕生した魂は幼く、まだ愛の心情が十分に育っていません。人は何世代も転生を繰り返しながら愛の魂を育んでいくのです。愛とエゴは共存しません。心に愛を満たせば満たすほどエゴは居場所を失い消滅していきます。自分のエゴを排斥しようとするのではありません。自分のエゴと戦おうとするのではありません。ただ愛することに努力するのです。すると自然にエゴは自分から消えるのです。
そう、こんな感じでね、いつもアダムさんのメッセージ結構参考になってます。
うん、そうだね。そうで、そんなやり取りをやっていた中で、コロナの自主療養期間10日間が明けて、僕は宣言通りすぐに家を出ることにして、まず神戸に行きました。で、夜遅く 22時半頃にマリの家に着いたんだけども、まあ着いて遅かったので、まあ、すぐに休むのかなと思っていたらですね、なんと、スイカを用意してくれていて、僕は不覚にもですねそれを食べながら涙してすごくマリの愛を感じた瞬間でした。
うん、まあ夕食食べる時間じゃないしきっと食べてきてるだろうから、でも暑かったしデザートでもと思ってスイカを1.5 センチのキューブ型に切って、大きいタッパーと小さいタッパーとに入れておいて、どっちにするって言って出しただけなんですけど、急に泣きながら食べるからどうしたのかなって思ったら、なんかこういう愛を求めてたみたいな感じで言って、で今までの結婚生活では得られてなかったって言ったので、私はなんかすごいかわいそうって思ったり、これくらいのことはお安いごよって思ったり、とっても母性本能をくすぐられました。そしてとも大切にしてあげたいなって思った瞬間でした。
うん、なんかその夜暑い時に、夜遅く着いた時にご飯でもないけども、スイカを用意してくれてるってすごく嬉しかったな。うん、でやっぱそれまでの結婚はこういう新しいマリーっていうの出会いがなければそれなりにうまくいってると思ってたんだけども、なんかこうお互い義務を果たし合うだけっていう感じで、愛し合ってるとか助け合ってるとかそういうことがなかったんだなって、この時にすごく実感して、あ、やっぱりこの人と僕はいるべきなんだなっていうふうに思った瞬間でした。
この人、
あ、マリーとそうだね、名前言わないと登場人物がいるからややこしい ね、マリーとずっといるべきなんだなというふうに思った瞬間だったな。う
ん、はい、で次の日、朝に始発でスマンの海岸に、お散歩行って、で多分お昼からかな、マヤさんにもお連れして、それはもう私の行動範囲ですごい連れて行きたいところだったので2人で行って、で実はこの時に青缶というものをやってみました
なんかね、一回はやってみたいよねって話したから、
そうそう、一回やってみようっていう感じで、どこがいいかなっていう目星を、私場所をつけてたところに行って、木の陰に木々の陰に木の椅子があって、あ、テーブルみたいな形してる椅子があって、そこで対面材でしました。で私はもうスカートがジャンバースカートみたいな感じでストンとしたものを着ていってたので、もし誰かが来てももう立ち上がったらすぐに隠せるような感じで準備万端でしました。で、時間的には短かったんですよね。なんか誰か来るかもしれないなって、なんかちょっと気が気ではなかったので十分時間的に楽しめたわけじゃないんですけど、でもその時にすごく体感があって、お尻の下にマットレスがあるような感じがして、そのマットレスの下にこぼして突き上げてくるような地球の振動を何度も感じたんですよ。でそれをトムに伝えてたら、その時はトムは感じてなかったんですけど、次の日の朝ちょっと用事があって東京に戻る電車の中で感じたよね。
うん、そうそう、次の日の朝に神戸空港に向かう電車の中でマリが言ってたのと同じような振動を僕は電車の椅子の下から感じてですね、ズンズンズンズンこうエネルギーが突き上がってくる感覚を感じました。で自分がまるで女性になったかのように、女性になって下から男性に突き上げられているようなエネルギーを感じる、そんな経験をしました。
うん、
でなんか誰かが下から触ってる、あるいは突き上げてるみたいな感覚だったね。
うん、私たちいつも同じことを体験するねっていう共感のラインをまた送ってましたね、この時。うん、
だからちょっと遅れて同じエネルギーが来るっていうのはなんか面白い経験だったよね。
本当にこれは不思議体験の一つでした。
うん、で、今言ったように僕はちょっと東京での用件があったので東京に一旦戻ったんですけども、もう宣言した通り家を元妻との家は出てきたので、マンションには戻らずにそこからもうホテル暮らしをして、でその後、8月に入ると、アドレスの生活、アドレスというのは定額でいろんなところに泊まれるサービスなんですけども、それの生活を始めていくと。
はい、その話は次回のお楽しみに。
ではまた。